エコモです。来ました。ですね。今日は、まあ、前回ですね、百物語の、2006が、終わりましたので、今日は陸物、陸いただいたものがあるんで、それと、前にそれも陸ですけど、2014コアバナオブザイヤーというものがあるということで、教えていただいたものがありますんで、で、読んだことないやつが、まあ、まあ、そうですね、コアバナさんのサイトは一旦ガーッと読んだんですけど、まあそこから読んでなかったんで、結構、まあ、読んでないやつが多いってことで、ちょっとそっち行こうかなということでござーす。はい。で、ジータレス読み、356お茶コンと、まあ、お茶じゃないですけど、コマです。あざっす。んで、ですね、早速行きたいと思うんですけども、ですね、まずですね、今日はね、どこまでできるかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえずやれるところまでやりますが、キサラギ駅の3人目の行方っていうのがあるんですというところで教えていただいたので、それをちょっとやりたいと思います。まあ、キサラギ駅自体は読んだことあるんですけど、こう3人目の行方ということで、まあ、まとめ、まあ、こうネイバーのまとめですけどにありまして、それを紹介されましたので、それを読むんですけども、かなりですね、独特な、まとめ方、独特なというか、まんまをこうまとめてるんで、ちょっとですね、自分も読み方が何とも言えないんですが、まあ、やれるだけやってみようという感じですね。で、まだジーターレス読みありましたね。357、こんばんはと、あざすばんはです。で、358、おっちゃん来てた、今夜は早いねと。まあ、行けるときに行くってことですね。とりあえず、あざす、おっちゃんじゃないですけど。で、359、そろそろ寝ようかと思ったら、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、あざす、寝落ちするまで聞きますと、あざす。で、行きます。どうやって読んでこうかな。まあ、普通に上から読みます。そのまま、まあ、読んでくれ的なことも言われたんで。まず、キサラギ駅とはということで、キサラギ駅とは、実在しない架空の駅名である。2チャンネルの電車の様子がおかしいので降りてみたが、キサラギ駅という見たことも聞いたこともないところ、といった胸の異世界迷い込み系オカルトスレを発端とし、何度か類例が確認されているが確たる証拠はない。なお元ネタは最終的に連絡が途絶えているっていうのが、キサラギ駅とはということですね。で、行きましょう。1人目、2人目、3人目ということで、今回はまあ3人目のまとめなんですけども、まあ、1人目っていうのは、まあ、2チャンネル、はすみさん、まあ、トリップ付きで、ある方で、2人目っていうのが、まあ、ツイッターで、うんにゃらかんにゃら書いてありますけど、鉄オタさんの変態的な検証で釣りと発覚と、まあ、釣りでしたということらしいです。で、3人目が、白蘭さんという方らしいんですけども、その方の行方ということでまとめられているものがあるので読んでいくという形でございます。じゃあ行きましょう。3人目、白蘭の行方。ポイントとなるツイートを中心に白蘭さんのタイムラインに沿ってまとめています。 白蘭。あれ、乗る電車間違えた。やばい、携帯いじっててふと顔上げたらみんないない。終点みたいだから降りた。やっぱ電車間違えた。真っ暗な駅。白蘭。駅真っ暗、わろた。あれ、さっきまで8時くらいじゃなかった？ふえ、11時とか。携帯中毒か、私は。如月駅ってどこ？ずっと女性アナウンスだったのに男性の声。白蘭。ずっと女の人のアナウンスだったのに男の人の声で、次は終点如月駅って聞こえて、えって顔上げたらこれだよ。何なんだよ。え、駅の時計も携帯も11時ぞ。で、それは何でかっていうと、リツイート、で、まだ8時だけど白蘭は何を言っているのに対し、で、閉ざされた改札。白蘭。ただただ誰もいないし、改札開かないな。何これ。ついでに言うと、駅の看板みたいなのないから、ほんと如月駅って名前かもわからん。ぼーっとしてたら終点だったから慌てて降りた。誰もいないのおかしい。もう改札とか乗り越えちゃっていいかな。誰も見てないよね。で、ツイッターからの助け。風林寺、風林司、風林寺さん。白蘭、落ち着け。マジで如月駅？で、白蘭。わかんない。そんなだった気がするけど自信ない。看板みたいなのないし。で、見れるかね？っていうリツイート。軽く読んだけど、私乗ったの小田急だし、終点って流れたぞ。で、風林寺。白蘭、落ち着いてください。ちょっと今、如月駅調べます。マジだったとしたら一大事ですからね。また一緒にご飯食べてないのに消えさせるものですか。で、白蘭。心細い中、そんなこと言われたら涙出る。写真撮ろうとしたらメモリ不足ですって強制的に切られる。今日普通に撮れたし。写真いくつか消してもできない。で、風林寺。白蘭、大丈夫です。絶対助けます。携帯電池大丈夫ですか？白蘭。充電器と予備の電池持ってます。最後までさっきのまとめ読んできた。なんか涙止まんない。何これ、やだ。風鈴のような鈴のような音。白蘭。風鈴のような鈴のような音が聞こえてるけど、こういう音ってどこからだか分かりにくい。人かもしれないのに、ああ、もう改札出たくないってか、そもそも出れない。何？廃液？廃液なの？何これ、なんで人いないの？なんで？改札電源入ってないのにどうしたらいいの？ん？どうしたらいいのんけ？わかんない。で、シオン、キサラギ、白蘭、位置情報みたいなのできない？で、白蘭。超位置情報できない。ふざけー。助けてもうやだ。ベンチ座ってるけど電車来ない。で、風化した時刻表。白蘭。時刻表の掲示板みたいなのはあるんだけど、中の紙が風化してて読めない。紙ボロボロぐちゃぐちゃで、キモい。見なきゃよかった。おえー。で、住所が削り取られた自販機。白蘭。お、自販機見っけ。住所削り取られてた。ふざけんな、殺す。電話が誰にかけても通話中なんだけど、何？何これ？私、拒否設定されてんの？やだ、ぼっちわろた。こんな嫌われ者だったとは思わんかった。で、無理。かけてみてくれる？髪を燃やすと戻れる。白蘭さん、 アクラツナクズホタルさんから、ビャグランさん、再びフォロー外からすみません。私の知ってる情報では、キサラギ駅はこの世とあの世の境で、線路沿いに行った先にあるトンネルはカタスで、これはあの世への入り口、入っちゃダメ。フォロワーさんから聞いたんですが、紙を燃やすと戻れるらしいです。ライターありますか。で、風林寺、ビャクラン、煙出してみる、燃やせそうなのある。で、ビャクラン、ライターとか持ってないんだけど。駅の食べ物飲み物を口にしてはいけない。ヌシマロジップ、ビャクランに、ビャクランが喉乾いた、自販機動いてるっていうのに対して、なるべくそこの食べ物飲み物は飲まないで。で、ビャクラン、ああそうだ、この前のホラーゲームでそんなの見たことある。ダメなんだっけ、そういうとこの口にするの。読めない文字。風林寺、白蘭、今どこ、ホーム、何でもいい、落書きらしきものでいいから、ある。に対して、白蘭、ホームちょっとうろうろしてきます。落書き、地獄表のやつの側面に引っかいたみたいなのはあるけど、日本語なのに日本語じゃない、気持ち悪い、もう見たくない。で、トンネルには入ってはいけない。ビャクラン、周りは真っ暗、改札が電源入ってないみたいな状態で、誰もいないから乗り換えていいかと考え中。線路歩くとか、電車来たら危ないからしない。電車さっきから来ないけど。読んでようと取れない打球があるハンナさんが、ビャクランへ、路線は歩かない方がいいかもしれないです。わからないですが、トンネルなどがあっても入らないことをお勧めします。で、アクラツナクズホタルさんが、ビャクラン、フォロー外からすみません。ネタじゃなくてガチっぽいので。線路沿いに歩いたりしても、絶対にカタスと書かれたトンネルは通らないでください。戻ってこれなくなります。マドカアットダミジョーさんから、ビャクラン、フォロー外からごめんなさい、トンネルには行かない方がいいです、戻れなくなるかも。本当にキサラギ駅にいるなら、紙や何か持っていませんか。心をしっかり持ってください。寝てはいけない。ビャクラン、ほらキサラギ駅釣りだったんだってよ、やったね。じゃあここどこな。くそ眠い。サンクズミキさんから、白蘭、寝ないことをお勧めします。駅から出てはいけない。白蘭、ちょ、上から乗り越えんの無理なんだけど、ほふく前進しろってのか。ガンおじの後ろからハイヨリタイナウルツギさんから、白蘭、駅から出ちゃいけませんよ。八方塞がり。白蘭、通知来すぎて携帯しばらく止まるから応援は控えてくれ。つまり何をどうしたらいいか教えてくれってばよ。ベンチでうとうとしてたら誰かに囲まれてる気がして焦って落ちたけど、そんなことはなかったの。巻き、駅は電気ついてる、暗いけど、上の小さい明かりみたいなのだけついてる、丸いやつ。外出ろって言ったり、出るなって言ったり、歌うなって言ったり、歌えって言ったり。レイニュエール・ミフユさんから、白蘭、明るくなったら辺りの光景が見えるのではないでしょうか。あまり動かない方が良いかと。名前を忘れてはいけない。白蘭、あ、やべえ、自分の名前わからん。シキチュンから、あー、ツイート、名前忘れたみたいなツイート見たんで、今のうちに覚えてる自分の情報はメモなさった方がいいかと。帰れなくなります。ヨーコが、白蘭へ、はじめまして、落ち着いてください、本当ならしっかり名前思い出してください、忘れちゃダメです、帰られなくなっちゃいます。 時間のずれ、白蘭、ちなみに今12時過ぎとる。おさわり系女子金魚伊藤すずめアット目隠し団さんが白蘭、今はまだ10時近くになるくらいです。時計間違ってます。電子機器など電池にお気をつけください。できれば通知類はオフにして極力消費を抑えてください。ハチュルから、白蘭、現在日本は10時ですよと。フォロー外から失礼。乗り物に乗ってはいけません。タクシーも電車も。本当にやばい場合はタバコでも火でも煙を出すと逃れられるそうです。とマジです。外部との連絡。白蘭、電源突然切れて死ぬかと思った。通知止めたはずなのに止まんないんだけど。あ、メイからダイレクトメッセージ。なぜ通知止まらん。私宛てのやつ流れてしまう。ひー。名前と住所メイに教えてもらいました。隣人間パーナイス。眠い。でも私最近いろいろうまくいってないから、このまま消えちゃうのも幸せかもしれないね。純愛ハート夢放火さんから白蘭、バカ野郎死ぬなバカ、とりあえず煙出せってみんな言ってる。白蘭、煙出せってどう出せってんだ。なんかもう朦朧としてる。ペココさんから白蘭、ダメ、起きて、何か火をつけられそうなのない。あとトンネルは行っちゃダメ、知らない人の車に乗らないでね。白蘭、くっそお前らログ見て質問しやがれ。無言電話。白蘭、通知切れた。ブハ、マジで一番大切な人に電話つながったが出ない。終わった。眠い。無理無理。ごめん、ありがとうみんな。だから誰にかけても電話中みたいになるっつってんだろ。位置情報取得できないっつってんだろ。黙れや子犬ちゃんが。ほんと眠いんだって。そんでもって写真はメモリー不足ですって強制的に切られるっつっただろ。キャンちゃんわめくんじゃねえ。ちょ先ほどお話しした大切な人から連絡来たのに出ても無言。寝てもいいって言われたから私もう寝てもいいと思うんだよね。もう無理。やだ、今思い出したけど、あの人に最後にしたメール本当どうでもいい話だ。こんなことならなんかもう真面目にごめんねって言えばよかった。いや、さっきから出てるけど無言や。怖がらすのやめてくんない？お前に電話かけたら普通に切れたよ。殴られんのと死ぬとどっちがいいんだてめえは、っていうのに対して。で、白蘭、いやー違う、電話全部無言。時間のズレが増す。白蘭、マジか、帰る、帰りたい、眠。あれ、ずいぶん前に12時って言った気がするけど12時7分で止まってる。に対して青い勇気、さんから白蘭、こちらは23時36分です。で、花並み犬子アットマーク井上王朝の逆襲エピソード2さんから白蘭、12時とツイートされたのは今から1時間半も前です。まだホームにいて改札を出てないんですよね。何か周りの状況でヒントになりそうなものはありませんか？建物の古さとか広告とか。結末へ。白蘭、お買い立てどこ？ガチ寝る。それが彼の最後の言葉だった。ゆずきさんが白蘭へ、やめといた方がいいですよ。りょへいさんが白蘭へ、寝ちゃダメ。なつにゃんさんが白蘭へ、寝ちゃダメ。 タン、白蘭。
うお、
ゆめちゃんから電話来て起きた。つか、ここ小田原駅やん。今自分のツイート見てきた。夢じゃない。以上、都市伝説キサラギ駅3人目の行方のまとめでございました。はい、陸ものでございました。はい、結局こいつって言い方おかしいな。この白蘭さんは帰ってきたということなんですね。はい、でもなんか煙炊いたらうんぬんかんぬんって言ってたけど、普通に寝るって言って寝ちゃって、その電話来て起きて、で起きたら小田原駅だと。小田原駅のどこにいたんだろうね、それ。夢じゃないとか言ってたけど、夢だと、夢みたいな感じだったのかな、で、ジータですよ、360こんばんは、とばんはです、今日は寝落ちしないようにしますと。まあ眠い時には寝た方がいいんですけど、で、ね、361こんばんは、とばんはです、で362イサムドットイエグゼさんこんばんはと、ね、こんばんはです、意味が分かんないですけど、で363お茶コント久々の生だ、楽しませいただきやすバイフィフオーバーと、まあそんな書かなくていいんですけど、とりあえずアザスで364、お茶コントこんばんはです、おっちゃんじゃないですけどピャー間に合ったと、21時47分、間に合った、まあ間に合ってる、で365有名な怖い話やその流用した話などはよく勝手に設定が増えてたりするよねと、一人かくれんぼが特に顕著だけど、キサラギ駅で紙を燃やす煙を出すってのはどこから出てきたんだと、まあ、自分もよく分かりませんけど、キサラギ駅は読みましたけどもうあんま覚えてないですけど、でも紙燃やすなんて煙出すとかなんかありましたっけ、そんなの。でも煙出すと戻るって、戻った人がいるってこと、これ煙出して、うん、なんか自分が読んだやつってなんかトンネル入ってって、え、どうしたんだっけななんかあれ、なんか最後タクシーみたいなの乗ったんだっけ、うん、でもう携帯切れちゃってみたいな感じだった気がするけど、もう違うかもしれない、もう微妙、覚えてない。でも紙燃やす煙出すなんてしたっけ、ちょっと覚えてないわ。しかもそれすれば戻れるっていうことを言う人がいるってことは、その戻りましたっていう人がいるってこと、いたってことか。で、すいませんね、今あれぶつけちゃいましたよね。で366チャンオツコンと出張帰りオツと、出張帰りっていうか出張は大したことなかったんで、大したことないっていうか午前中ぐらいで終わって、で会社行って、で帰ってきたという感じですね。でオツとアザース、で367おこんばんはとばんはです、こんな時間珍しいですねと、まあ、やれるときにやりますんでね、まあこういうときもありますわ。で、今日はノーザンリョーデーですかと、別に帰れるときに帰る、やるときにやる、帰るときに帰る、そういうもん、ノーザンリョーデーじゃないけどもう帰るっていう、もう疲れたっていう。で368キサラギ駅に似た話があったよねと、そっちは男が報告者でタバコか何か吸って煙出したら元の世界に戻ったってやつあったっけ、もうダメだね、わかんねえ、煙出したら戻った、タバコあったっけそんなの 元の世界に戻った煙出したらダメだわ、俺はあかんねえわ。ああそうか、そういうのがあったからそういうなんか紙燃やせとかタバコとかライターとかなんか、なんか そんなのが書いてあったのか。で369、クレーム出してきたやつをそこまで出向いてワンパンで黙らせて帰る出張。まあワンパンで黙らせうん、もう二度とこう注文来ないね。まあその前に捕まるんですけど、はい。でですね、次次陸というか、なんて言うんだろう、作品投稿、という感じでございますね。いうことで、ですね、後ろにっていう題名の話でございます。いきます。いつからそう感じるようになったのか思い出せない。部屋で一人テレビを見ているとき、部屋で一人本を読んでいるとき、部屋で一人パソコンでインターネットをしているとき、部屋に自分一人だけなはずなのに後ろに人の気配を感じる。風呂でくつろいでるとき、トイレで用を足しているとき、髪の毛をセットしているとき、別に他人の息遣いが聞こえたり声が聞こえたりするわけではないけれども、後ろに人の気配を感じる。本棚とタンスの隙間、ベッドで仰向けになった時の天井、夜ふとすべての音を切って無音になった部屋、誰かが自分を見ているような気配を感じる。でも当然誰かなんているわけはないんだけれど、なぜそう感じるのか、別に霊感なんてないし、だから霊なんて見たことないし、でもその何かの気配が日に日に自分に近づいてきている気がする。前はこんなに近くなかったはずなんだ。こんな世界、こんな背中に密着するかどうかという距離までは。最近は反射するものを避けるようになっている。別に何かが映るわけでもないし、実際映ってはいないのに、何かが映りそうな予感がして見れなくなってしまった。もう鏡はしばらく見ていない。夜寝るときに明かりをつけていないと寝られなくなってしまった。だけど今度は隣の壁に映る自分の影が時折自分とは別の動きをしているような気配を感じるようになってしまった。寝るときに明かりをつけておくべきか消すべきか悩み続けていると朝を迎えている。私の周りには何がいるのか、 という日記が原因不明で亡くなっていた彼の部屋から見つかった。という話を知り合いの警察官から聞いたのだが、最近その警察官もやけに背後を気にする仕草が増えた気がする。気のせいかもしれないが、以上、後ろにっていう題名の話でございました。はい、あざした。で、次、イクメンジータレス読み、370、キサラギ駅に似た話があったよねってやつで、二次創作がオリジナルの設定に勝手に加えられるってやつだなと。一人かくれんぼもドラマが出展の要素が普通にオリジナルの内容のウィキに追加されてたりってのと同じだなと。なるほど、そういうのがある。もうそれも乗っかっちゃうという、オリジナルとは違うんだけども加えられちゃう。逆にもうそれがそっちの方が強くなっちゃったりするっていうパターンもあるとは思うんですけど。で、371、小学校の同級生に、ゴロかよこでいいのかな、後ろのロにかよこさんっていたなと。これなんて読むんですかね、ゴロでいいんですかね。わかんないですけど、いたなって書いてるんですけど、自分はあ、そうっすかっていうのしか言えませんが、とりあえずはい。で、ですね、で次から、コアバナ、あ違うわ、2014コアバナオブザイヤーのページを教えていただきましたんで、そこから行きたいと思うんですけど、ですね、2014のコアバナオブザイヤーを見ると、14年の1月からこう1,2,3,4,5とこうやろうかなと思ってバーッと見てたんですけど、やる前に。そしたら1月このコアバナアワード受賞作品って書いてあるやつが、なんか連続ものかなんかのやつの最終話かなんかのやつで、ちょっとそれはちゃうなと思って、まあ最終話だけ読んでもしゃあないんで、なので2月のやつを読もうと思ってみたら、それはですね、別にそっち読んでもいいんですけど、なんか感動ものの方らしい。怖い話というよりも、まあちょっとちゃんとはとんあのさらっとしかこう上から下までどれぐらいの長さかなぐらいでパーッと流しでこう回して読んだだけなんで、ちょっとあれなんですけど、まあ感動系っぽいんですね。なのでちょっとそれ今日飛ばそうかなと思って、それで3月のやつですね、在庫処分って書いてあるやつがあるんですけど、それを行こうかなと。これ長いっすよ。これも、まあ多分アワード取ってるようなやつは結構長いものが多いんでしょうけど、これ長いっす。ええ、まあでも行こうかなと。まあそういうのもあってちょっと早く来たっつうのもあるんですけど、在庫処分っていうやつですね。はい、行きたいと思います。 知人から聞いた話です。定年退職を間近に控えた K さんは妻の M さんと定年後の過ごし方について話し合っていた。仕事一筋だった K さんは定年後は何か妻と一緒に共通の趣味を持ちたいと考えていた。これなんてどう？妻が回覧板に挟まれていた油絵教室の広告を指さす。絵なんてまともに描いたことないしな。これは？手が震えるし刺繍なんてできそうにないな。これは？ジャズピアノ？無理無理、手が震え。次に妻が無言で指さした先には楽しそうに社交ダンスを踊る若い男女の写真があった。これは若い時に習いたかったな。ほら今はもう足腰が悪くて。妻は呆れた顔をすると無言で立ち上がりリビングから出て行ってしまった。K さんもすぐさま後を追ったが、妻は玄関から外に出て行った後だった。妻と共通の趣味を持ちたいのは山々だが、なかなか見つからない。仕事一筋だから趣味なんかに費やす時間はないと周囲に公言していたが、実際は単なる面倒くさがり屋だった。妻が呆れるのも無理はないと K さん自身も自覚していた。こたつで横になりながらテレビを見ていると妻が帰ってきた。郵便受けに入っていたであろう大量のチラシを妻は持っていた。妻もこたつに入るとこたつの上にそれらのチラシを置き、一つ一つ内容を確認し始めた。K さんは特に気にする素振りもせずテレビを見続けた。これなんだろう。 K さんの視界に一通の真っ白な封筒が目に入る。 K さんは妻から封筒を受け取った。真っ白い封筒には真っ白の宛名ラベルが貼られており、宛先には K さん、差出人には見覚えのない企業名、また封筒の右下には整理番号0005と印字されていた。早く開けてみなよと妻に催促された K さんは封筒の封を切る。中には紙切れが一枚入っていた。 K 様、日頃より当店をご愛顧いただきありがとうございます。来る12月29日年末の在庫処分市を開催いたします。こちらのチケット1枚につき2名様まで入場可能となります。ご来場お待ちしております。場所〇〇県〇〇市〇〇、時間9時から17時、〇〇リサイクル〇〇店。紙切りに印字された内容を一通り読んだ K さんはつい声が出た。ここ見てよ。 K さんは裏面の最終行を指さす。〇〇リサイクルってあなたが好きな？
そうそう。
K さんは週末になると〇〇リサイクルに足を運ぶのが日課になっていた。特に探しているものや欲しいものがあるわけではないが、ただ単にリサイクル品を見るのが好きだった。 K さんは毎週来店しているだけあって、リサイクルショップが新しく買い取った商品や昔から売れない商品もすぐに見分けがついた。あ、これは前まで置いてなかったな。あ、これまだ売れてないな。あ、そういえばあれが見当たらないな、売れちゃったかな。一緒に付き合わされる妻も毎回同じような会話のやり取りに内心うんざりしていたようだが、嬉しそうな K さんを見ると文句は言えなかった。
2週間後、楽しみだな。
K さんは在庫処分位置のチケットを大事そうに財布にしまった。在庫処分位置当日、 K さん夫婦はチケットに書かれた住所に到着していた。時刻は8時過ぎ。
あなたやっぱり早すぎたんじゃ。
入場開始時間まで1時間近くある。周囲には特に時間を潰せそうな施設もなかったため、車内にて待つことにした。
それにしてもこれは。
在庫処分位置の開催場所は K さんの予想とは大きくかけ離れていた。広い倉庫の入り口には係員、倉庫内には大小さまざまな家具家電が置かれ、すべて見回るのに数時間はかかる。それが K さんの予想していた在庫処分位置だった。しかし目の前にあるのは何の変哲もない一戸建て。表札も外されており、誰も住んでいないように見受けられる。在庫処分位置駐車スペース、この張り紙がなければ在庫処分移載されるとは誰もわからないだろう。そんなことを考えながら、いつの間にか K さんは眠りについていた。
コンコン
と運転席の窓を叩く音で K さんは目が覚めた。窓の外にはスーツ姿の男性がいた。おそらく在庫処分位置の係員であろう。妻を起こそうと助手席を見ると誰も座っていない。きっと K さんが寝ている間に先に在庫処分位置に向かったのだろうと思った。時刻は10時を過ぎていた。 K さんは車から降りると目の前の係員に向き合い会釈した。スーツ姿の男性は首からネームプレートをぶら下げており、ネームプレートには係員のフルネームと〇〇リサイクルが印字されていた。
チケットを拝見してもよろしいでしょうか。
係員の言葉に K さんはポケットに入った財布の中からチケットを取り出すと係員に手渡した。
K 様、本日はご来場ありがとうございます。そちらの玄関からお入りください。
係員の指さす方向には玄関ドアが開け放たれた一軒家があった。K さんは係員に再び会釈すると玄関ドアに向かっていった。
あれ、
数歩歩いたところで K さんは妻がどのようにして在庫処分位置に入場したのか疑問に思った。チケットはずっと K さんの財布の中に入っていたからだ。 K さんは振り返り、係員に妻を見なかったか尋ねてみたが、見かけていないとのことだった。近所を散歩でもしているんだろうと思った K さんは、足早に在庫処分位置の会場に足を踏み入れた。会場に入るとスーツ姿の小綺麗な中年男性が話しかけてきた。 K 様を担当させていただきます、〇〇リサイクルの S と申します。どうぞごゆっくりご覧になってください。商品について気になる点がございましたらお気軽にお声掛けください。また購入希望の商品がございましたら、こちらのシールを商品にお貼りください。そう言うと S さんは K さんに売約済み整理番号0005と印字されたシールシートを手渡した。その後 S さんから説明された在庫処分位置のシステムを簡単にまとめた。購入希望の商品には売約済みシールを貼る。ただしすでに売約済みシールが貼られた商品は購入できない。担当者、今回は S さんが売約済みシールを貼った商品を管理し、在庫処分位置の出口にあるお会計にてお買い上げ金額のお支払い。お支払い方法は現金のみ。持ち合わせがなければ近くのコンビニで引き出してくださいとのこと。購入商品については一部商品を除き、基本的に当日のお持ち帰りは不可。 後日まるまるリサイクルの配送担当者よりご自宅にまとめて配送。リサイクル品という商品の性質上、かつ売り主の都合上、クーリングオフは不可。はい、わかりました。説明を一通り聞いた K さんの表情は暗かった。一番乗りで到着したにもかかわらず、1時間も寝過ごしたせいで欲しい商品の購入タイミングを逃したのではと損した気分になったからだ。それではまずはリビングからご覧ください。 S さんに案内されリビングに通されると、他にも数組の客が目に入った。間取りは 5LDK とのことで、リビングだけでも20畳以上はある立派な家だった。 K さんはまずは大型テレビの正面に置かれたソファーに腰掛けた。週末、近所のリサイクルショップにたどり着いた際、初めにソファーに休む癖があったからだ。ソファーの肘掛けには売約済み整理番号0003のシールが貼られていた。シールのすぐ下には値札が貼られており、金額を見た K さんはあまりの安さに驚いた。多少くたびれてはいるが、匂いと質感から本革であることは明らかだった。近所のリサイクルショップに置かれた商品とは比べ物にならない安さに K さんは興奮していた。他にどんな商品に値札が貼られているのか気になった K さんはソファーから立ち上がるとリビング内を見渡した。え？テレビ、テレビボード、ダイニングテーブル、ダイニングチェア、カーテン、照明器具、何から何まで部屋中すべてのものに値札が貼られていた。スリッパや筆記用具、しまいにはティッシュペーパーの箱まで、ありとあらゆるものすべてが商品だった。気になった K さんはリビング内のクローゼットを開けてみた。中にはハンガーにかかった衣類や掃除機等が入っていたが、もちろん当たり前のように値札が貼られていた。金額はバラバラだったが、いずれも定価の 5% から 10% 程度だろうか。何かお探しでしょうか。背後から穏やかな表情の S さんに話しかけられた。
ああ、置いてあるものすべて商品だったんですね。驚きました。ただ、
K さんは先ほどから気になっていることがあったが、次の言葉を発すべきかどうか悩んだ。無言のまま S さんと見つめ合うこと数秒。心配した S さんが先に口を開いた。
顔色が悪いようですが、どうかされましたか。ちょっといいですか。
K さんは部屋の隅まで S さんを手招きし、他の客に聞こえないような小さな声で思い切って S さんに尋ねてみた。
失礼を承知で確認したいのですが、ひょっとしてこれって遺品整理ですか。部屋中のありとあらゆるものが商品みたいですし、価格が安すぎるような。
K さんはリサイクルショップが遺品を引き取り、クリーニング後に普通のリサイクル品として店頭に並べていることがあると聞いたことがあった。この在庫処分位置も同様に、家主亡き後に遺品をそのまま売りに出しているような気がしたからだ。妙に生活感の残るリビングに得体の知れない恐怖を感じていた。 K さんからの質問に S さんは少し険しい顔をした。
K 様、縁側に座っていらっしゃるご夫婦がお見えになりますか。
K さん同様に小さな声で S さんが耳打ちした。縁側を見ると確かに2人リビングを背に向けて座っている。
あちらのご夫婦がこちらにお住まいの Y 様です。
ということは。
はい、家主である Y 様がご健在ですので、遺品整理ではありません。
それを聞いた K さんは安心すると同時に Y さんご夫婦がかわいそうに思えた。きっと自己破産に違いないと推測したからだ。
変なこと聞いてしまいすみませんでした。
K さんは S さんに謝罪すると再びリビング内の商品を物色し始めた。
そろそろ昼食はいかがでしょうか。本日はお庭でバーベキューを行っておりますので、よろしければご参加ください。
S さんに言われ、腕時計を見ると時刻は13時過ぎ。リビング、寝室、子供部屋、書斎、一通り見終えた K さんは腹ごしらえに庭に向かった。バーベキュー会場と化した庭ではすでに 7,8 人が立ちながら飲み食いしていた。係員が一皿100円で野菜とお肉を盛り付け振る舞っていた。冷えた缶ビールも1本100円だったが、帰りも車を運転しなければならないため、 S さんはペットボトルのウーロン茶で我慢した。
ふと縁側を見ると見覚えのある顔があった。妻だ。縁側に座る家主の横に妻が座っていた。妻は K さんに気がつくと口いっぱいにお肉を頬張りながら言った。
あなたどこ行ってたの。気がついたらいなくなったから散歩でも行ったのかと思ったわよ。
それはこっちのセリフだよ。どこ行ってたの。
ずっと家の中を見て回ってたわよ。ほら。
そう言うと妻はスカスカになった売約済みシールのシートを渡してきた。
ほんとあまりに安いからいらないものまでたくさん買っちゃったわよ。
普段はリサイクルショップに乗り気ではない妻が珍しく嬉しそうな表情を見せたため、 K さんは嬉しかった。
そうそう、あなたこれ買ってみたんだけど。
妻が指さす先を見て K さんは何のことだか理解できなかった。
家主である Y さん夫婦の背中にそれぞれ名札が貼ってあった。
違う、値札が貼ってあった。
100。
すでに1枚ずつ売約済みシールが貼られていた。
何これ、家主の服が売りに出てるの。
そうみたいよ。
気になった K さんは家主に話しかけてみた。
すみません。
二人とも突然話しかけられたせいか一瞬驚いた表情を見せたが、すぐ真顔に戻った。
背中の値札は何なんですか。
家主は K さんをじーっと見つめているだけで結局何も話さなかった。
昼食後、 K さんは妻と一緒に再び在庫処分位置の物色に戻った。
ただすでにほとんどの商品が売約済み状態となっていたため、 K さんは売約済みになっていない商品を探すことを楽しんでいた。
2週目の物色後、受付で会計を済ませたのだが、あれやこれやと売約済みシールを貼り続けた結果、それなりの金額になっていた。
ただそれに見合うだけの商品は購入できたため、車に乗り込んだ K さんは満足げに在庫処分位置の成果を妻に語りながら家路に着いた。
ピンポン。
在庫処分位置から1週間後、購入した商品が届いた。大きな家具家電も複数購入したため、傍から見れば引っ越しに見えなくもない量だった。
あ、そうか、置き場が
誤算があった。欲しいものを何も考えずに購入したため、家の中に置き場がなかった。困惑していると配達員が提案してきた。
家具家電について入れ替えをご検討されているのであれば、こちらで商品査定の上即日引き取りも可能ですよ。
K さんは迷わずに査定依頼をお願いし、古い家具家電を売却し、在庫処分位置で購入した家具家電に入れ替えた。
数時間後、すべての作業が完了し、配達員が帰ろうとした時だった。 K さんは妻が購入した Y さん夫婦の衣類が見当たらないことに気がつき、配達員に尋ねた。配達員は困惑した表情を浮かべたが、配送リストの内容を確認しながら K さんの自宅を再確認した。
確かにそれらしき商品が見当たりませんね。お店に確認しますので少々お待ちください。
配達員は一旦外に出て携帯電話を取り出した。数分後、配達員が笑顔で戻ってきた。
届いていない商品につきましては、やはり本日の配送リストには含まれておりませんでした。
また後日配送ということですか？
いえ、今週の木曜にはすでについているとのことでした。
平日は仕事で K さんは不在だったため、妻が受け取ったのだろうと思った。
届いているなら届いた日に教えてくれてもよかったのにと K さんは少し苛立った。
ちょうど妻は習い事とスーパーの買い出しで不在のため、戻り次第聞くことにした。
わかりました。きちんと確認もせずお手数をおかけし申し訳ありませんでした。
こちらこそご心配をおかけ申し訳ありませんでした。他にも本日配達した商品に関して何かお気づきの点がございましたら、いつでもご連絡ください。それでは失礼いたします。
配達員はトラックに乗り込み、会釈するとそのまま帰っていった。
K さんは妻が帰ってくるまでの間、届いた商品に過不足がないか再確認したが、 Y さん夫婦の衣類以外は全て届いていた。
ただいま、届いたのね。
帰宅した妻は嬉しそうに家中を見渡す。K さんは早速木曜に Y さん夫婦の衣類が届いていないか尋ねてみた。
平日は何も届いてないわよ。不在表も入ってなかったし。
それを聞いた K さんはすぐさま先ほどの配達員から渡された名刺に書かれた番号に電話したが、コール音だけが鳴り響き、電話には誰も出なかった。
ひょっとして詐欺かな、騙された。
まさか、あんなにちゃんとした会社が200円程度で問題を起こすわけないでしょ。
確かに。
K さんは妻の言う通り、そのうち届くだろうと自身に言い聞かせたが、結局 Y さん夫婦の衣類が配送されてくることはなかった。
数週間後、
K さん、ちょっといい？
K さんは仕事から帰ると、自宅の前でお向かいの旦那さんに呼び止められた。
大丈夫？最近奥さんと仲悪いの？
何ですか、急に。
言おうかどうか迷ったんだけど、何かあってからじゃまずいと思って。
はい？
K さん、毎晩奥さんと喧嘩してるでしょ。怒鳴り声とか何か物が壊れる音とかしょっちゅう聞こえてて、ご近所でも噂になってんだよ。
いつ？
やっぱり奥さんの浮気が原因？
浮気？うちのが？
K さんはお向かいさんの口から次々に発せられる全く身に覚えのない内容に呆然とした。
うちの嫁がさ、先々週くらいの前の昼間、 K さんの奥さんが見たことのない男と一緒に歩いてるの見ててさ。
それにその男、 K さんの家にも何度か訪ねてきてるみたいで、俺も今日たまたま見ちゃったんだよね。
ここでですか？
暗くてよく見えなかったけど、30分くらい前に K さんの家の玄関から出てきて、駅の方に向かって歩いていったよ。
とにかくさ、まずは話し合ってみなよ。それじゃ。
そう言ってお向かいさんは家に帰っていった。
ただいま。
玄関ドアを開けると妻が無表情で立っていた。
お帰りなさい。外でお向かいさんと何話してたの？
え
挨拶しただけだよ。
そうならいいけど。
K さんはお向かいさんから聞いた話を妻に話そうとしたが、妻が珍しく不機嫌そうな表情をしていたため、日を改めて話すことにした。
あれ、何か焦げ臭いけど料理でも焦がした？
リビングに入ると焦げた匂いが鼻を刺激する。
何も焦がしてないですよ。
妻は鼻炎持ちであまり匂いに敏感ではないため気がついていないようだが、かなり焦げ臭い。
お隣さんが何か焦がしたのかな。
K さんはいつも通りスーツを脱ぎ、洗面台に手洗いに向かった。脱いだ靴下を洗濯機に放り込もうと洗濯機の蓋を開けようとした時だった。
バタッ
と洗濯機の蓋がまるで内側から誰かが押しているかのように音を立てた。
え？
K さんは恐る恐る洗濯機の蓋を開けた。
え？わ、ちょっとちょっと大変、救急車。
驚いた K さんはリビングにいる妻を呼びに行った。洗濯機の中に人が入っていた。全身焼けただれ、赤黒く変色した肌に真っ白な歯。見るからに死んでいるのは間違いなかった。焦げ臭いのもこの死体が原因に違いないと思った。
え、あれ？
妻と一緒に再び洗濯機を覗き込むと、中にはタオルと衣類が入っているだけだった。
何が大変なの？
さっきまでは確かに。
確かに？何？買ったばかりなのに壊れたとか思ったじゃない。
ごめん、見間違えだったかも。
K さんは仕事に疲れて幻覚でも見たに違いないと思った。しかし鼻につく焦げ臭さは残り続けた。翌日、職場でも焦げ臭さは続いた。鼻の病気にでもかかったのかなと心配になった K さんは仕事を中抜けし、耳鼻科で見てもらったが異常はなかった。常に焦げ臭いため何をするにも気が散って仕方なかった。
蓄膿症とかじゃないですか？
蓄膿症なら焦げ臭いというよりか生ゴミの匂いだよ。
そうでしたね。
同僚にも尋ねてみたが職場は焦げ臭くなかった。一応同僚に K さん自身の匂いも確認してもらった。
焦げ臭いというより加齢臭って感じですね。
その夜、 K さんが帰宅すると妻が先にお風呂に入っていたため、ソファーに座りながらニュース番組を見ていた。
お帰りなさい。
ただいま。
妻がお風呂から上がったようだ。
あなた誰なの、その女？
え？
やっぱり浮気してたのね。
バスローブ姿の妻がものすごい形相で K さんを睨み怒鳴りつける。
あ、何のこと。それよりも浮気してるのはお前だろう。お向かいさんが言ってたぞ、うちに連れ込んでるんだってな。
何言ってるの、そんなわけないでしょ。それより話をすり替えないでよ、その女は誰？
K さんは状況が把握できなかった。リビングには K さんと妻の二人しかいないからだ。
何言ってるの、誰もいない。
あなたの隣に座ってテレビ見てるでしょ。何とぼけてるのよ。あんたも無視してないでこっち向きなさいよ。
K さんは両隣を見たが誰もいない。妻には何かが見えているようだが下手に刺激するのは良くないと判断し、 K さんは何も言わなかった。
ちょっとどこ行くのよ、待ちなさいよ
と妻は誰もいないリビング内を突然走り出し、玄関から出て行ってしまった。あっけに取られていた K さんだったが、ただ事ではないと思ったのかすぐに後を追った。
バスローブ姿の妻が家の角を曲がり庭に向かった。 K さんは急いで追いつくと妻の腕をつかむ。
え、
掴んだ腕の皮がずるりとむけ落ち、赤黒い肉片が K さんの手のひらいっぱいにこびりついた。 K さんが掴んだのは妻の腕ではなかった。昨日洗濯機の中にいた焼死体同様、全身焼けただれた何者かがいる。 K さんは腰を抜かし、その場から動けなくなってしまった。これは夢だ、夢に違いない。そう思った K さんは目をつむった。真っ暗闇の中、焦げ臭さだけが K さんの五感を刺激していた。暑い、暑い、暑い。 K さんはその場でのた打ち回った。
K さん、何やってるんですか、すぐに。
お向かいさんの声が聞こえた直後、 K さんは意識を失った。数週間後、両腕の大やけどが治癒し、退院した K さんは久しぶりに自宅に帰ってきた。警察からも事情聴取されたが、最終的には K さんの自殺未遂と判断された。また精神的な疾患の疑いもありとのことだった。大やけどした日、 K さんは妻と一緒にいたと証言していたが、その時間妻はご近所のホームパーティーに参加していたため、自宅には K さんしかいなかったからだ。通報したお向かいさんの話によると、バスローブ姿の K さんが玄関から庭に向かって走り出し、庭に置かれた物置から灯油缶を取り出し、両腕に灯油をかけ、ライターで火をつけたそうだ。お向かいさんが偶然洗濯を取り込むためにベランダに出ており、玄関から飛び出した K さんにすぐ気がついたため、大事に至らずに済んだそうだ。半信半疑だった K さんに対して、お向かいさんは当時の状況をこと細かに説明してくれたが、それでも K さんは信じることができなかった。退院から数日後、お向かいさんから見せたいものがあるので奥さんと一緒に来てほしいと夕食に誘われた。夕食後、お向かいさんはリビングで1枚の DVD を再生した。内容はお向かいさんの玄関先に設置された監視カメラの映像だった。 K さんが自殺未遂を行った当時の映像が映し出されており、お向かいさんの証言は正しいと K さんはやっと納得してくれた。しかしお向かいさんが見せたかったのは K さんの自殺未遂映像ではなかった。
ほら、ここ見てて。
お向かいさんが指さしたのは K さんの家の玄関と庭の間にある窓だった。 K さん夫婦は指さされた窓をじーっと見つめる。玄関から走り出した K さんが窓を横切った直後、カーテンの隙間に見知らぬ女が映り込んでいた。
これって、
うん、どう見ても生きた人間じゃないよね。だって見知らぬ女には足も体もない、頭部だけが床に置かれた状態だった。その生首はまるで K さんを追うかのように徐々に顔が横を向いていた。
それと、
お向かいさんはもう一枚 DVD を再生し始めた。
これ当日 K さんが帰宅する前の映像なんだけど、ほら、奥さんの浮気相手を見たって話をした。
ああ、妻はそんなことしてないって言ってたけど、それが証拠になるかな。
いや、それがちょっと見ててよ。
お向かいさんが早送りし再生し始める。
え、
腰の曲がった老人らしき人物が映っており、 K さんの家の前を何往復も行ったり来たりを繰り返している。
これ早送り？
違うよ。
腰の曲がった老人はとても歩いているとは思えない速さで動いていた。足も動かすことなく、まるで地面を滑っているかのように。ただ K さんが一番気になったのはそれではなかった。
これないよな。
うん、ない。
老人の首から上は何もなかった。
K さんはこれまでの現象の原因に心当たりがあった。在庫処分位置だ。帰宅した K さんは丸々リサイクルに電話をかけた。
当社では在庫処分位置といったイベントは実施しておりません。
そんなはずないでしょう。招待チケットも届いてます。
当社では在庫処分位置といったイベントは実施しておりません。
本当に何も知らないような口ぶりだった。
次に K さんは配達員の名刺に書かれた電話番号に電話をかけた。数回のコール音の後、誰かが電話を受けた。
はい、〇〇リサイクルです。ご用件お願いします。
以前配送していただいた商品について確認したいのですが。
かしこまりました。お名前と配送日時をお願いします。
数分後、
K 様、申し訳ありませんが、対象日程で K 様宛ての配送は行っておりません。お手数ですが、担当ドライバーの名前をフルネームでお願いします。
さらに数分後、
そのような名前のドライバーは当社に在籍しておりません。
八方塞がりとなった K さんは在庫処分位置の開催された住所に向かった。車を飛ばすこと数時間、 Y さん夫婦の住むあの一戸建てに到着するはずだった。しかし一戸建てはなく、更地になっていた。通りすがった近隣住民に話を聞いてみると、在庫処分位置があった翌週の木曜、寝煙草が原因で Y さんの家は全焼し、
違う、寝タバコ、失礼、寝タバコが原因で Y さんの家は全焼し、中から Y さん夫婦が焼死体で発見されたそうだ。もちろんニュースにも取り上げられたそうだ。ただこの話を聞いたとき、 K さんは違和感を覚えた。
寝タバコが原因と言っていたが本当なのだろうか。在庫処分位置で Y さんの家に上がった際、どの部屋もタバコの匂いはしなかった。また Y さんの衣類も数点購入したが、どれもタバコの匂いはしなかった。疑問は残ったが、 K さんは一つだけ確信した。開催当日は紛れもなくただの在庫処分位置であったが、結果として遺品整理となったこと。帰宅後、K さんは在庫処分位置で購入した商品を処分することに決めた。洗濯機、ソファー、バスローブに物置、奇怪な現象はいずれも在庫処分位置で購入した商品絡みだったからだ。妻に事情を説明し、すべての商品を処分するように説得したが、チリダンスだけは手放せないと固くなに拒否された。妻の気に入っているチリダンス、おそらく数十万の価値はあるであろう立派な作りだった。ただ欠陥があったため、かなりの安価で購入することができた。作りとして全ての引き出しに鍵がかけられるタイプになっており、鍵も付属しているのだが、三つ割りの小さな引き出しだけ鍵が合わず開けることができなかった。 K さんはなぜ一箇所だけ他と違う鍵が必要なのか気になっていた。
ちょっと開けてみるか。
K さんは鍵屋に電話し、来てもらうよう頼んだ。数時間後、鍵屋が到着した。鍵屋は手慣れた手つきで数分のうちに小さな引き出しを解錠した。
開きました。ご確認お願いします。
妻はキリダンスの三つ割りの小さな引き出しを左から順番に引き出した。
一番左は何も入っていなかった。
真ん中には木綿のハンカチが数枚入っていた。一番右には霧でできた小箱が入っていた。霧の小箱は霧ダンスと同じ鍵で施錠されているようで、妻は手持ちの鍵を鍵穴に刺した。しかし鍵が違うのか、霧の小箱は開かなかった。
すみません、こちらも開けていただけますか。
別途料金がかかりますが、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
引き出し同様、鍵屋は数分で小箱を解錠した。開きました、ご確認お願いします。鍵屋も中身が気になるようで、表情からも興味津々であることは明らかだった。妻は霧の小箱を受け取るとゆっくりと開いた。中には白い木綿の布が入っていたが、中央が膨らんでおり何かを包んでいるようだった。妻はゆっくりと包みをめくり、中身を確認した。
ふわ。
K さんも妻も鍵屋もその場にいた全員が驚いた。包みの中には干からびたミイラのような胎児が2体と、指輪をしたままの大人の指らしきものが2本入っていた。
これかなりやばいんじゃ。
鍵屋が後ろから声をかける。
おい、やっぱりこのキリダンスも処分しよう。危険なものをつかまされてるとしか思えないぞ。
そうね。
渋々ではあったが、妻はキリダンスの処分を承諾してくれた。
それよりも問題なのはこのキリの小箱だ。処分の仕方が全くわからない。
中身は焼いた方がいいのか、お寺か何かに持って行ってお祓いしてもらうべきなのか。
K さんが困惑していると、妻は小箱を手にした。
それどうするんだ。
わからないけど、気味が悪いから着間にでも片付けておくわ。これと一緒の部屋で寝るなんて嫌でしょ。
K さんがうなずくと、妻は寝室のドアを開け着間へと向かった。鍵屋への支払いが完了すると、 K さんは重荷から解放されたかのように晴れ晴れとした気分になった。
その晩、
尿意で目が覚めた K さんはお手洗いに向かった。お手洗いから戻ると、寝室に妻がいないことに気がついた。真夜中にどこに行ったのか不思議に思った K さんは妻を探すことにした。真っ暗なリビング、リビングに面した客間から明かりが漏れていた。障子を開けると、そこには妻が座り込んでいた。
どうした？
K さんが声をかけると同時に妻が振り向く。
おい、お前。
妻は両手と口元を真っ黒にしながら何かを食べていた。足元に転がっている開いた小箱からそれが何かはすぐに察しがついた。小箱の中身、胎児と指を食べていた。妻はだらだらとよだれを垂らし、それらを食べ続けた。 K さんがいくら呼びかけても無反応。まるで何かに取りつかれているかのごとく食べることをやめない。
おい、やめなさい。
K さんがやめさせようと妻に手を伸ばした時だった。
カツ。
妻は手にした小箱を振り上げると、 K さんの頭頂部めがけて一気に振り下ろした。
ピンポンピンポン。
呼び鈴の音で K さんは目が覚めた。頭がひどく痛み、鏡を見ると額に血が流れた跡があった。洗顔し血を洗い流すと、 K さんは玄関ドアを開けた。
在庫処分位置のご依頼ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。
小綺麗なスーツ姿の男性は笑顔でそう言った。 K さんが状況を把握するのに時間はかからなかった。玄関に置かれたスリッパ、置物に絵画、すべてに値札が貼られている。無意識のうちに K さんは自身の背中に手を伸ばした。背中を撫でると、
指先に違和感を感じた。おもむろに違和感の元を剥がし取る。くしゃくしゃになった値札100。次に処分されるのは私か。恐ろしくなった K さんは手荷物をまとめるとすぐさま家を出た。玄関先には妻がいたが、今まで見たことがないほど満面の笑みを浮かべる妻は不気味だった。 K さんは妻から目を背けるとその場から立ち去った。歩き続けた K さんは近くにあった公園で休むことにした。ベンチに腰掛け、自動販売機で購入したお茶を一気に飲み干す。ペットボトルを捨てようと立ち上がろうとした時だった。
すみません。
背後から低い声がした。 K さんは振り向こうとしたが、首を後ろに動かすことができない。
返してください。
何のことですか。
返してください、返してください。
だから何のことですか。私はあなたから何も借りてません。K さんは苛立ちながら強く答えたが、それでも背後の何者かは返してくださいの一点張り。途方に暮れた K さんはふと足元のバッグに気がついた。家を出る際、黒のボストンバッグに手荷物をまとめて持ってきたはずだったが、いつの間にか真っ青なスポーツバッグが置かれている。
このバッグのことですか。私のではないので勝手に持っていってください。
そう言うと背後にいた何者かが歩き出す音がした。
コツコツコツ。
K さんの視界の右側から杖をついた老人が見えた。
え？
見覚えのある顔、いや顔はなかった。お向かいさんが見せてくれた防犯カメラの映像に映っていた老人だ。老人は座り込むとスポーツバッグを持ち上げる。真っ青なスポーツバッグの底は黒く変色しており、そこから液体がポタポタと滴り落ちていた。そしてベンチに座る K さんの両太ももの上に老人はスポーツバッグを置いた。
おい、やめてくれ。
そう言おうとしたが声は出なくなっていた。 K さん以外にも公園にはたくさんの人がいたが、まるで K さんのことは見えていないようだった。老人はスポーツバッグを開けると中身を取り出した。中身はところどころに肉片は残るが、ほとんど白骨化した人間の頭蓋骨だった。老人は愛しい人と再会したかのごとく、その頭蓋骨を両手で撫で回した。K さんは早く消えてくれと心の中で何度も何度も念じた。
足りない足りない。
目の前の老人の声だろうか、 K さんの頭の中に怒声が聞こえた。すると老人は K さんのほっぺたを両手でつまんだ。次の瞬間、とても老人とは思えない力で K さんの両方のほっぺたをひねり引きちぎった。あまりの痛さに K さんはのたうち回りたかったが、金縛りなのか体も動かせず声も出ない。両方の目から涙だけが溢れてた。老人は引きちぎった K さんのほっぺたを頭蓋骨の方にぐちゃりと貼り付けた。それでもまだ納得できない様子で、何度も何度も K さんの顔面の皮膚を引きちぎっては頭蓋骨に貼り付ける作業を繰り返した。 K さんの目の前には赤黒い肉片に包まれた頭蓋骨が出来上がりつつあった。
まだまだ。
今度は頭部に激痛が走った。老人は K さんの髪の毛を束ねて掴むと一気に引き抜いた。引き抜いた白髪混じりの髪の毛を頭蓋骨の頭部にパラパラと散りばめる。
まだ
まだ。
老人は両耳をつかむとゆっくりとねじり取った。頭蓋骨の左右にべたりと耳を貼り付けようとするが落ちてしまい、なかなかうまくいかない。さすがに何度やって耳をつけられないため、諦めたのか頭蓋骨の口の中に入れた。
もう少し、もう少し。
どこから持ってきたのか、いつの間にか老人の手にはハサミ。 K さんは嫌な予感しかしなかったが、だいたい次の場所は想像ができた。老人は K さんの口を上下に大きく開くと、舌をつかみハサミで一気に切り落とした。顎を伝って首元に生温かい血が流れてくるのが分かった。頭蓋骨の口を開き、両耳の入った口内に舌を入れた。
あと少し、あと少し。
老人は右手で上唇、左で下唇をつかむと、唇をひねりながらじわじわと上下に引きちぎる。そして肉片まみれの頭蓋骨の口元に唇を貼り付けた。 K さんの目の前には、おぞましい出来損ないの粘土細工のような K さんの頭部が出来上がりつつあった。
最後、これで最後。ブチッブチッ。
昼間にもかかわらず、 K さんだけが暗闇に包まれた。
コツコツコツコツ。
老人の杖の音が遠ざかっていくのが聞こえた。その後、目を覚ました K さんが自宅に戻ることはなかった。自殺したとか、施設に入ったとか、住所不定でどこかの公園に住んでいるとか、いろいろ噂された。 K さんが行方不明となった後、妻も後を追うように行方不明らしい。 K さんの自宅については未だに空き家として売りに出されているそうだ。買い手がついても数ヶ月、数年で退去してしまういわくつき物件として。在庫処分位置、次はあなたの家かもしれません。くれぐれもお気をつけください。以上、在庫処分っていう題名の話でございました。何分かかったよこれ。面白かったけど、全然時間をこう、なんだろうな、気にならないというか、時間を気にならない、変だな、あのこうなんか次が気になるから、とにかくもうどれぐらいかかっても関係ないっていう感じの、よかったな、よかったけど、俺寝タバコをどう考えてもしくったね。寝煙草って言ったぞ。
いや、なんか寝タバコって単語が書いてあった、ちょっとな、あんまりタバコ、あ、失敗したな、自分で言ってておかしいなと思ったんだけど出てこなかったね。
で、ジータレス読み372、仕事で今帰宅、出遅れた、敬愛するダンディで紳士なおっちゃん、こんばんはと。まあそうなのか知りませんけど、とりあえず晩はです。で373、敬愛するおっちゃん出張クレーム対応本当にお疲れ様でしたと。まあ、敬愛するって、ね、まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。で374、はじめましておっちゃんと、アプリダウンロードしたてて生発撃最後まで聞きますとあざす。で375、おっちゃん来てた、こんばんは、仕方がないから今から聞いてやるとあざす。それでもありがたい。で376、お茶碗こんばんは、おやすみなさいと。おやすみなさい、はい、眠いときは寝た方がいい。で377、いつの間にかおっちゃんがワンパン出張してることになってる風潮と。まあ
なことしたらもう捕まってますけど、まあ、んなことはしないんですが、しないんですかって当たり前ですけどね、できませんしね、できませんし、しませんし、はい、というわけでちょっと自分があの寝煙草って読んだとこだけがちょっとやっちゃいましたが、とりあえず寝タバコ、寝タバコ、そうですねそうね、そこさえ、そこさえっていうかそこじゃなくても、とりあえずしくったね、寝タバコが一番しくったかな。はい、で今日何分やった？1時間半。次やったらまた次も多分長いんだよな。次なんだろう、4月のやつ、4月はあった、一番上だ、峠後半。あれでもこれもすごいな、これも長そうだな、大丈夫かな、ちょっと時間見よう、どれぐらいかかるか。もう在庫処分ってやつは当然声に出して読むわけじゃないのに、あの長編、そのなんだ29、あ、峠後半は短い、これもやっちゃおっかな。あれ峠後半って俺読んだ、読んだか、これ読んだっけ、あれどっちか忘れた、峠後半って読んだっけな、まあいいか、忘れたから読むか。じゃあ今日は峠後半読んでやめます。はい、2014コアバナオブザイヤー4月のアワード受賞作品だそうです、峠後半。知人から聞いた話です。専業主婦の Y さんには2人の息子がいた。長男の H 君は小学4年生、次男の T 君も小学4年生。 Y さんの息子は双子だった。行ってきますとその日も2人揃って元気に家を出た。朝は近所の小学生数名の登校班で小学校に向かう。双子の登校班は全員で7人。手に旗を持った班長の6年生を筆頭に出発しようとした時だった。待って、まだ石太郎が来てない。双子の声に登校班のみんなは足を止めた。また？まただね。また始まったよ。投稿班のみんなが口々に小声で何かを言っている。あ、来た来た、石太郎、早く。半袖シャツに短パン姿のガリガリに痩せこけた小さな男の子が投稿班に近づいてきた。石太郎、おはよう、遅いぞ。石太郎と呼ばれる男の子は無言でうつむいている。本名が石太郎というわけではなく双子がつけたあだ名だった。石太郎は今年の春から登校班に加わった小学1年生で、自分が気に入らないことや嫌なことがあるとその場で立ち止まり一切動かなくなってしまう。
何を話しかけても返事もせず、まるで石のようになってしまう。石太郎の行動があだ名の由来になっているわけだ。この日も双子に朝にからかわれた石太郎は通学路の途中で動かなくなってしまった。登校班のみんなは注意するのも面倒くさくなったようで、双子以外は誰一人として歩みを止めない。
はあ、しょうがないな。
双子は石太郎を交代で背中におんぶしながら小学校にたどり着いた。校門の前までたどり着くと、双子は石太郎を背中から下ろした。
ほら石太郎着いたよ、早く動いて。
何度声をかけても動かない石太郎をそのままにして、双子は校門をくぐった。行き交う人々を避けながら双子は再び振り返る。珍しく朝から人通りが多く賑やかな校門前、石太郎はまるで石のようにピクリとも動かなかった。数ヶ月後、登校班は石太郎が来るのを待たずに出発しようとした。
ちょっと待ってよ、まだ石太郎が。
双子が訴えかけるも誰も歩みを止めようとしない。
あ、いたいた、石太郎おはよう。
石太郎は登校班の集合場所から少し離れた電柱の陰に佇んでいた。双子が近づくと石太郎はその場に座り込んでしまった。
ねえ、いい加減にしてよ、先行くからね。
班長たちは先に行ってしまった。双子は班長たちに背を向きながら手を振り、石太郎の元に向かった。
石太郎、また石になってんのかよ、ほら学校行くぞ。
石太郎は動く素振りを見せない。
ほら、またおんぶしてやるから。
そう言って石太郎に触れようとした時だった。石太郎はその場で逆立ちをすると両足を電柱に絡めた。
おい、何してんだよ。
次の瞬間、石太郎はものすごい勢いで電柱を登り始めた。逆さまの状態で雲のように手足を絡めながら電柱を登る様は、まるで人間技とは思えない光景だった。
石太郎すげえな、それどうやってやるんだよ。
石太郎の凄技を見て興奮した双子は、見よう見まねで石太郎を真似してみたが、できるはずがなかった。
ほら降りてこいよ、いい加減遅刻するぞ。
うん。
え？
鈍い音とともに双子の目の前に石太郎が落ちてきた。石太郎は逆さまになった状態で両足を電柱に絡め、両腕を地面にだらりと伸ばしていた。首があらぬ方向に折れ曲がり、頭はあるべき向きに向いていた。
石太郎大丈夫？
両目を閉じた石太郎はまるで眠っているかのように見えた。双子がさらに石太郎に近づこうとした瞬間、石太郎は目を見開いた。
うわ、なんだこれ。
石太郎の眼下にはプラスチック片のようなものが大量に詰まっていた。双子が人差し指でプラスチック片のようなものをほじくると、ボロボロとこぼれ落ちた。
これって
眼下に詰まっていたのは爪の切りかすだった。怖くなった双子はその場から離れ、登校班を追いかけた。小学校の近くで登校班に追いついた双子は石太郎の話をしたが、誰も信じてくれなかった。その夜、
なんか痛いな。
目に違和感を感じた双子の弟は部屋の電気をつけた。眼球にホコリでもついたのかと慎重に指でつまんで違和感の原因を取り除く。
うわ、
手には爪切りで切ったであろう三日月型の爪の切りかす。ただまだ目の違和感は収まらなかった。弟は兄を起こすと眼球を確認してもらった。
え、何これ。
兄がまぶたを持ち上げると眼球の上部から爪が生えていた。指で眼球から生えた爪をつまむがびくともしない。切るしかないな。兄は引き出しから爪切りを取り出し、爪切りで眼球から生える 爪を挟んだ。パチン。眼球から生える爪は眼球から数ミリの箇所で切り離されたが、根元にまだ爪が残っているせいで違和感が収まらない。兄は悩んだ挙句、いつもの方法で弟の爪を取り除くことにした。
兄ちゃんどうすんの。
こうするんだよ。兄は弟のまぶたを思いっきり持ち上げ、眼球をあらわにすると爪の生える箇所に噛みついた。お菓子の袋が開かないときは歯で噛みちぎって開けていたため、兄からしてみればこれが最も確実だろうという判断だった。次の瞬間、双子の部屋から絶叫が聞こえた。泣き叫ぶ声に飛び起きた両親は双子を見て愕然とした。弟は目から血の涙を流し、兄の口元には弟の眼球の一部が付着していた。立ったまま、まるで石のように動かなくなった弟の醜く潰れた眼球からは、薄汚れ、血にまびれた爪の切りかすがこぼれ落ちていた。
それで、その双子はどうなったの？
すぐに転校して引っ越したよ。精神病か何かで転校先でも問題を起こして今は病院にいるって噂だよ。
石太郎は？
石太郎も確かに初めは登校班にいたんだけど、ある日いつものように動かなくなった時、双子におんぶされて学校の前まで運んでもらったらしいんだけど。
うん。
その時双子に降ろされた場所が道路のど真ん中だったみたいで、石みたいに固まっていた石太郎はそのまま車にはねられて即死だって。
うわ。
石太郎が死んだ後も双子はいつも投稿班が出発しようとするたびに石太郎が来てないって騒いでたんだってさ。あまりにショックで石太郎の死を受け入れられなかったみたいだよ。
そりゃね。
通学路でも石太郎が投稿班にいるかのように話しかけたりしてたんだってさ。ただ
ただ
石太郎が死んだ後ね、通学路で班長がおじいちゃんに話しかけられたんだって。おはよう、後ろの男の子の3人いつも楽しそうだねって双子を見ながら。双子のいる登校班、双子と石太郎以外は全員女子だったんだってさ。それを聞いた女子たちはみんなその場で大泣き。大変だったらしいよ。
おじいちゃんには見えてたのかな。
きっとそうなんじゃないかな。下校班の二人組の女子が怪談話で盛り上がっている時だった。
ねえ。
背後から呼びかけられ、振り返った二人組の女子は叫び、その場で泣き出した。二人の目の前には、首があらぬ方向に曲がり、後頭部がぐちゃぐちゃに割れ、逆立ちをした小さな男の子がいた。
おんぶしてよ。
以上、峠後半っていう題目の話でございました。はい。というわけで、まあいい、今日は頑張った。で、自他ですみ379、善良な人がじわじわ破滅させられていく話は怖かったと。うん、なぜにっていう、でもき
ている服そのまんまこう値札貼られてるからってこう欲しいって思うかねこれ。まあ、仮に欲しいと思ってもちゃんとした それの新品を買うとか、なんかその着てる人がもう分かってるのにそれを買うってなんか抵抗ある気がするんだけど、で、はい、というわけでおもろかったっす、はい、楽しめました自分も。その代わりあの漢字間違いが相変わらずひどかったです、なんか大事なとこでこうなんか、まあ、軽い漢字間違いもちょっとあれなんですけど、なんだろうね、大事なやつをこう間違えるとこうやばいね、相変わらずですが、とりあえず、この辺で今日は終わりということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。あとありがたいことに、YouTube の方、まあ、ニコニコにもいろいろこうアップされてるんですけど、 YouTube の方にもこう毎日、こうアップしてくださる方がリスナーの方にいらっしゃいまして、そうやって毎日、YouTube、アップしてくださってるので、まあ、自分もアップしたの確認したら、確認したらっていうかそれがあったらリツイートするようにはしてるんですけど、まあ、そっちももしよかったら、まあ、聞いていただけたらと思います。はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。あ、そうだ、今回ちょっと言い忘れた、そうだ思い出した、一応音量は上げましたが、気づいてるほどでも1デシベル以上は上げたから上がってるはずだと思うんですけど、はい、なんか小さいだなんだっていうのがあったんで、ちょっと上げたのに、上げたけど聞くの忘れましたね、どうですかって、まあ、とりあえずちょっと前回よりは上がってるはずです、少なくとも数値上は。はい、ということで、とりあえず今回はこれで終わりにします。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。